あまり人を非難しないことをモットーに、まあ、このブログをやってるんですけどね。まあ、人の非難っていうのはあまり面白いもんじゃないんですよね。前向きな明るいことの方がいいんですが、まあ、とにかくこんなにですね、50歳以上の男性の不誠実というのが続きますとね、まあ、これは深い原因があるんですが、やはり、まあ、言っておかざるを得ないという感じがしますね。それはその御嶽山の噴火で犠牲になった人が本当に無念だろうと思うんですよね。お子さんを御嶽山に登らせた親はどういう気持ちでしょうかね。とにかくですね、御嶽山の山頂で地震を測定していたはずの地元自治体の地震計が壊れてたんですよね。で、まあ、なんか聞くところによると11月頃名古屋大学から新しい地震計が運ばれる予定だったんですよ。だから御嶽山の噴火が予知できなかった大きな理由の一つにですね、頂上の地震計が壊れていたということなんですが、これに対して気象庁側はですね、頂上の地震計なんていらないんだって言うんですよ。同じだって言うんですよ。そんなことだったら最初からいりませんしね。もちろんそんなことありません。科学の常識から言ってですね、もちろん遠くにある地震計よりも近くに正確な地震計があればあるほど正しく観測できるの。これは当たり前ですからね。地震計が壊れていたことは記者会見などで一切触れずに、もともといらないと言いながらも、実は急いで設置しようとしてたわけですから。まあ、実に不誠実ですね。まあ、もちろんこれはこういう体質なんですよね。噴火の危険性を示すレベル1には安全で登山できますと書いておいて、事故が起こると火山はいつでも噴火する、それぐらいは分かってるはずだと、まあ、開き直る。これはね、この僕ら正常な人間から見ますとね、そんなことあるのっていうような感じがするんですが、今の国の専門家はですね、それが当然だと思ってるわけですね。自分たちがもう独占的な知識と給料と、まあ、美味しいワイン飲んでますからね。もともと御嶽山っていうのは名古屋の人から見ればですね、学校の遠足でも行くところで、まあ、見えますからね、実物が遠くに。8合目までロープウェイ引いてるわけですから。だから何をどう見てもですね、今まで噴火予知委員会がですね、御嶽山で50人もの被害、犠牲者が噴火で出るようなことはないと判断したに決まってますよ。もし50人ぐらい死んでもいいと思ってんだったら、もうこれはもう大変ですからね。ということは見通しが間違ってたということなんですね。お弁当を作って食中毒を出してもですよ、航空機を飛ばしてそれが墜落してもですね、わからなかったでは済まないんですよ。わからなければお弁当を売っていけないしですね、墜落するかどうかわからないなら、航空機に人を乗せてはいけないんですね。で、実際、食中毒になるかどうかわからないでお弁当を売ったりですね、墜落するかどうかわからないで飛行機に人を乗せて運搬しててもですね、いざ事故が起こったら、あなたは職員だから食中毒が起こること分かってんだろうと。臭かったら自分で食べるな、自己責任だと言ったりですね、それから人間が空を飛ぶんだら危険なことは承知じゃないか、どうせ重たいんだから落ちるんだなんて言ったらね、それはダメなんですよ。なんでダメかって言ったらですね、それはもちろん食べ物ですから食中毒ありますよ。それから空を飛べば落ちることもあります。だけども責任持ってそれをやる人、つまり責任を持ってる人はですね、今度の噴火予知委員会でレベルいくつという示す権限を持ってる人は責任があるんですよ。ところが今日新聞見てましたらね、私これを書こうと思ったのは、今日新聞見てましたらね、モンジュっていう原発があるんです。これは高速増殖炉なんですけどね。これに監視カメラ、安全のための監視カメラ180台ついてるんですけども、そのうちの約3分の1が故障したまま放置されてたことが分かったと記事にありました。まあね、どうせね、僕は原子力にいたから分かるんですけど、どうせ監視カメラはね、国の税金だからって買ってるんですよ。で、もし仮に3分の1が故障して危険になってもですね、危険でも安全といえばいいっちゅうわけですよ。だって、事実で、ね、モンジュは2回の大きな事故を起こしてるんです。決して事故と呼んでないんです。今まで呼ばなかったんですよ。で、2人の自殺者出してるんですね。まあ、私たちには信じられないけど、本当にそう思ってるんですよ。本当に彼らはそう思ってるんですね。だからこれがすごいとこなんですよ。まあ、人間っていうのはこんなふうになるんですね。 まあ、我々もその職にずっといたらそうかもしれません。人間というのがそうなのか、それとも今の人たちが変なのか。そうでなければ安全を保つのに必要だから購入して設置してあるカメラが故障したまま放置することはないんですよ。御嶽さんに似てますね。ひどいもんですね。だけどもこれはもう我々もすでに分かってるはずのものなんですね。東京の電気の3分の1が新潟と福島という300キロも離れたところに原発を置いて送電してるわけですが、じゃあ経団連のトップ、経済界のトップである経団連にですね、私が質問したとしますね。会長さん、原発は安全ですか？それは君安全だよ。あ、そうですか。だけど随分遠くから電気を引いてるんで送電ロスがかなりあるんですけど、なんで東京に作らないんですか？それは君危険だからだよと。まあ、こういうことを言うわけですよ。今度の御嶽山の噴火のですね、後の予知会長の会話はほとんどそうでしたね。記者が、レベル1は安全に登山できるんでしょうね。そりゃ安全だよ。レベル1の説明を見ただろう、君は。そこにちゃんと登山は安全です。書いてあるからね。登山口にも何も標識ありません。どうぞって言うんですからね。そしたら記者が、でもレベル1で50人以上の犠牲者が出たんですが。会長、それは君、大人だから火山が危険だぐらい知ってんだろうって。それ記者がですね、いや、火山が危険ならなんでレベル1が安全なんですか？会長、俺たちはその場その場なんだよと。そんなことは君分かってんじゃないかなって言われちゃうんですね。もう適当なんですよ。その時その時の言い訳、それはもう言い訳のための頭はいいですからね。ということなんですね。経団連の会長が原発が安全で危険だと同時に違うことをいいですね。噴火予知会長が御嶽山は安全だが火山だから危険だと平然とテレビで言うのは同じ感覚なんですよ。実は本当に本人がそう思ってるんですよ。原発は安全で危険だと言うべきだと思ってるんですよ。なぜかっていうと国民はバカだから、電気がいるためには安全だといい、本当は危険だから僻地に作るんだとこう言ってるんですよね。もうそれで信念があるんですよ。噴火予知会長もそうなんですよ。御嶽山は危険なんだけど、危険というと商売ができないから安全と言ってんだと。そんなことぐらいわかるだろうと。それがこの会長の偉いとこなんだと。嘘つくのが偉いことなんだと言ってるわけですね。まあこれは精神科医に教えてもらった言葉ですが、両化性というそうですね。同時に2つの矛盾したことを言っても本人が気がつかないんですよ。それは自分の名誉とかお金とか利権とか権威っていうものに惑わされて分からなくなってる状態ですね。しかしそのような人たちが日本を指導しているのをですね、私たち自身が厳しく追及しないんですよ。私なんかがちょっとどっかで厳しいことを言いますとね、武田がおかしいってなるんですよ。不思議なことに。武田は何言ってんだ、原発はやらなきゃいけないじゃんか。いや、やらなきゃいけないって安全なんですか危険なんですか。そんなことどっちだっていいじゃないかと。御嶽山はなんでレベル1なんですか。そんなことどうでもいいじゃないかと。お金が先なんだから。まあ、こういうことになっちゃうんですね。だけども今回の御嶽山の犠牲者の中には11歳のお子さんがおられました。私は亡くなった方々の無念さを何とか我々が口に出して言わなきゃいけない。亡くなった犠牲者の方はもう言葉が発しられませんからね。やっぱりそこは我々生きてる方がちゃんと言って大人の責任を果たさなきゃいけないと思います。でもこれはやっぱり日本国民の責任でしょうね。会長の責任じゃないですよ。というのはそういう人を会長にし、あれほど無茶苦茶な噴火予知の記者会見をしても、ちゃんとその人はその職にとどまり、時には地震の専門家という予知委員がテレビに出たりしてるんですからね。犯人でも何でもないんですから。こういう社会を私たちが作ってるということから、私たちの責任だとも言えると思います。